こんにちは。姿勢クラブ佐藤博雅です。第262回むつ氏定例会において通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。理事者の皆様には前向きなご答弁をよろしくお願いを申し上げます。前回綱引き大会に参加したお話を各議員がお話をしていただきました。何を隠そう、綱引き協会会長である私佐藤博雅が皆様に、お礼を申し上げたいと思います。本当にご参加いただきまして誠にありがとうございました。今回は5項目5点質問させていただきます。1項目目はトップセールスについてお伺いさせていただきます。先日市長自らロサンゼルスに赴き、トップセールスによる物産品の販売拡大、企業誘致、イベント誘致など期待されることが多く、今後も精力的に行っていただきたいと思っておりますが、そこでお尋ねいたします。トップセールスに対する市長の所感についてお伺いいたします。続きまして2項目目はこれからの分園施設についてお伺いいたします。本年1月18日付で総務省から青森県に対して令和6年度地方税制改正、地方税業務改正の運営にあたっての留意点事項について事務連絡が来ており、本市においても県を通じて連絡が来ていることと思います。分園施設整備は喫煙者と非喫煙者が共に快適に過ごせる空間を創出及び地方のタバコ税の継続的かつ安定的な確保にも資することから、公共施設だけではなく民間事業者の屋外または屋内の分園施設の整備に対する取り組みが必要と考えます。その中の屋外分園施設等の設備の促進については、健康増進法において、望まない受動喫煙の防止に必要な環境の整備等が、地方団体の努力義務とされていること、および令和6年度与党税制改正大綱を踏まえ、望まない受動喫煙対策の推進や、今後の地方タバコ税の継続的かつ安定的な確保を図るため、駅前、商店街、公園などの場所における公共または民間の屋外や屋内の分園施設の設備が考えられることが、屋外分園施設等のより一層の整備を図るため地方タバコ税の活用を含め必要な予算措置を講ずるなど、積極的に取り組んでいただきたいという通知を受けての対応についてお伺いいたします。市では民間事業者による分園設備整備の促進について、どのように取り組んできたのかお伺いいたします。続きまして3項目目、低所得者に対する物価高騰支援についてお伺いいたします。物価が大幅に上がっており、家計に影響が出ている家庭も多いと思われます。特に収入が少ない家庭にとって大きな問題でもあります。国が非課税世帯に3万円、子ども1人に対して2万円の上乗せを検討しておりますが、支援が早急に必要なではないかと思います。さまざまなものが値上がりし、特に主食である米が高騰しているが、市としてどのような支援を考えているのかお伺いいたします。続きまして4項目目ですが、宅配ボックスの設置助成についてお伺いいたします。宅配の再配達を抑制することにより、二酸化炭素の排出削減に伴う環境負荷の軽減及び物流業界の働き方改革に対応した消費者の行動変容の促進が期待されております。そのほか、 コロナ禍の影響もあり、最近急激に宅配ボックスの需要が高まっております。自宅で配達物を受け取る方を狙った宅配業者を装った強盗被害が多発しているという事例もあり、宅配ボックスがあれば対面での受け取りを避けることができるのが最大のメリットであります。不在時はもちろんですが、在宅時でも子どもの世話で手が離せない時などとても利便性があるものではないかと思います。設置の助成について国・県等の補助金の状況及び単独で助成している自治体はあるのか、また市では導入を考えているのかお伺いいたします。続きまして5項目目ですが、教育行政についてお伺いいたします。先日行われたむつ市子ども議会中学生チームミーティングが行われました。今までとは違った形で取り行われ、大変素晴らしいものであったと思います。これを機にもっと拡張して、議場を使っての子どもたちが今思うことを質問提案をしてもらい、それに市長をはじめとする理事者の皆様に答弁していただくような議会形式で行うことは考えていないのかお伺いいたします。以上 5項目を壇上からの質問とさせていただきます。
市長、佐藤博正議員のご質問にお答えいたします。まずトップセールスについてのご質問、トップセールスに対する所感についてお答えいたします。トップセールスの一番の効果は、私自ら相手方の経済団体や企業、さらには自治体のトップの方とフェイス2フェイスでお互いのこれまでのストーリーやこれからのビジョンを語り合い、価値観をすり合わせることで、担当者同士のセールスやオンラインでの商談と比べ、より深く信頼関係を構築し、より強く攻め込むセールスを行うことができる点であると考えております。これまでも国内におきましては、首都圏での観光フェア等へ積極的に参加し、当市の魅力の発信や企業誘致の促進を目指し、今年度企業3社を訪問するなど、さまざまな分野場面におきましてトップセールスを展開しております。また海外でのトップセールスにつきましては、人口減少に伴い地域内国内市場が減少する中、人口や富裕層の増加が見込まれる海外マーケットから人、物、金を獲得し、稼げる地域へ成長することを目指すべく、台湾やシンガポールにおいて実施してまいりました。さらに本年10月には、新たなチャレンジの場として、アメリカ第2の都市であるカリフォルニア州ロサンゼルスをターゲットにトップセールスを展開してきたところであります。ロサンゼルスにおけるトップセールスの取り組み内容といたしましては、日本貿易振興機構 JETRO や日本政府観光局 JNTO の現地事務所のご協力を得て、ロサンゼルスにあります外務省が対外情報発信拠点として設置したジャパンハウスロサンゼルスを会場に、観光物産関係者を招き、食材や観光コンテンツの紹介と意見交換を実施したところ、海峡サーモンなど当市の食材に大変好評をいただき、販路拡大へのアドバイスを行うことができたほか、観光面での情報交換も行うことができました。また在サンフランシスコ日本国総領事館やジェトロサンフランシスコ事務所での意見交換、多数のスタートアップ企業やグローバル企業が集結するシリコンバレーの企業の視察、完全自動運転タクシー、ウェイモの乗車体験、スタンフォード大学やカリフォルニア州立大学、イーストベイ校を訪問しての意見交換の実施など、今後の連携や地域の発展の可能性を探ってまいりました。今回のロサンゼルスでの取り組みも含め、 フェイス2フェイスとトップセールスの相乗効果を通じて得られたさまざまな知見は、私たちの販路拡大戦略や企業誘致において大きな成長につながる土台作りになると認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、その他にいただいたご質問につきましては、教育委員会及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
佐藤博正議員の教育行政についてのご質問、子ども議会の実施について伺うについてお答えいたします。むつ市子ども議会は、市内の小中学生が議会での体験を通して、市政と市議会の活動を理解するとともに、時代を担う市民としての自覚を深めることを目的として実施されております。内容も、議会傍聴体験や、小中学生の代表者である子ども議員が、市長や理事者に対して、市政についての質問や発提言などを市議会のご協力をいただき、議場をお借りして実際の議会に準じた流れで行う模擬議会のほか、今年度は中学生が共通のテーマをもとに意見交換を行うチームミーティング等を実施してまいりました。来年度の子ども議会につきましては、小学生による議会傍聴体験と中学生子ども議員による模擬議会形式での実施を検討しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
健康福祉部長。
次に、これからの分園施策についてのご質問。市では民間事業者による分園施設整備の推進について、どのように取り組んできたのか伺うについてお答えいたします。平成30年に改正された健康増進法におきましては、望まない受動喫煙が生じないよう、国及び地方自治体は受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとされております。市では受動喫煙防止対策を講じるなどの健康づくりに取り組んでいる事業所を健やかサポート事業所として認定し、市内62事業所が職場での分煙対策の取り組みを推進しております。また事業者による屋内の分煙施設整備につきましては、厚生労働省が実施する受動喫煙防止対策助成金の制度について市のホームページでお知らせしているところでございます。今後につきましても、事業者の皆様が受動喫煙対策に取り組むことができますよう、受動喫煙防止に関する情報発信に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
低所得者に対する物価高騰支援についてのご質問。さまざまなものが値上がりし、特に主食である米が高騰しているが、市としてどのような支援を考えているのかについてお答えいたします。当市におきましては、物価高騰対策として、これまで全市民の皆様を対象として、燃料価格高騰の影響を緩和するための燃料券や、市指定ごみ袋の配布事業を実施しているほか、低所得者を対象としたプレミアム商品券の配布や、物価高騰重点支援給付事業等の各種事業を実施してまいりました。先般、国では国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策が示され、事業規模は39兆円程度となり、そのうち日本経済、資本経済の成長をはじめ、物価高の克服につきましては、12.7 兆円程度の事業規模となっております。詳細につきましては、まだ国から情報提供がございませんが、効果的な事業の洗い出しについて、すでに全庁を挙げて取り組んでおりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
宅配ボックスの設置助成についてのご質問にお答えいたします。まず国県等の助成金の補助金の状況でありますが、国におきましては国土交通省の支援策として公営住宅や改良住宅等の整備に関する自治体向けのほか、民間住宅向けとしてカーボンニュートラルの実現、子育てしやすい生活環境の整備、子育て世帯の防犯安全性を確保するための支援等として宅配ボックスの設置に対する支援策があります。また青森県におきましては補助金等の支援はございませんが、宅配ボックス設置のモニタリングの実施や宅配事業者と連携して再配達削減に関する PR イベントを開催しております。次に単独で助成している自治体につきましては、県内では八戸市および平川市の2市が実施しており、八戸市は令和5年度に青森県の物価高騰対策交付金を活用して実施しており、平川市は今年度単独事業で実施をしております。当市におきましては現在宅配ボックスの設置に対する補助は行っておりませんが、宅配便の再配達は運搬コストの上昇や地球温暖化の原因とされます温室効果ガスの排出に加え、労働力人口の減少が進む中、働き方改革による物流の2024年問題も加わり、ドライバー不足が生じておりますことから、再配達抑制に向けた取り組みが必要であると認識しております。また、防犯対策として、安心して荷物を受け取れる仕組みも必要と考えますことから、調査研究をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問をさせていただきます。まずは1項目目の、トップセールスに対する市長の所管について再質問をさせていただきます。ご答弁の中にフェイストゥーフェイスで行う商談の重要性等と顔を見て膝を突き合わせることの重要性、政府機関との関係構築には大変効果があったのではないかと思います。そこで市長自らのトップセールスによる知名度の向上につながる一定の広告効果はあると考えますが、その費用対効果はどのように捉えているのかお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。海外での取り組みを例としてご説明いたしますと、まず台湾におきましては、アルプス処理水放出の風評被害により、影響を受けていた陸奥湾産ホタテ貝の販路拡大し等支援事業として、本年1月、高雄市においてトップセールスを展開いたしました。高雄市内の大型ショッピングモール、高尾夢時代を会場として、ベビーホタテの振る舞いイベントを開催したところ、当初の想定をはるかに超える多くのお客様にご来場いただきまして、ベビーホタテ貝200キログラム、1800食を提供し、現地の皆様からは大変ご好評をいただきました。市内事業者の高尾市内におけるホタテ貝の取引量は、令和4年度では60トンであったところ、令和5年度には192トンと大幅に増加しており、これらの取り組みにより需要が喚起されたものと認識しております。また、この際に実施した高雄市政府への表敬訪問をきっかけに、今月16日、高雄市におきまして、高雄市、青森県、むつ市の3社による国際交流促進覚書を締結する運びとなっており、今後の経済交流に大いに期待しているところでございます。シンガポールにおきましては、青森グローバルアドベンスプロジェクトの取り組みの成果として、商流が確立したことから、現地での新規取引件数が令和3年度には9件、令和4年度は6件、令和5年度は14件と継続的に生まれており、まさに販路が拡大している状況にございます。ロサンゼルスでは商談会を通じ、
現地の専門家からさまざまなご意見をいただいたほか、多数のスタートアップ企業やグローバル企業が集結するシリコンバレーの企業の視察も行い、当市の地域特性を生かした企業誘致についてもご意見をいただきました。成果といたしまして、早速新規取引が成立したほか、来年度の青森グローバルアドバンスプロジェクトにアメリカの大学生も参加する予定と伺っております。現地で構築してまいりましたコネクションを生かし、今年まいた種が花を咲かせ、実を結ぶよう引き続き取り組んでまいります。現地でお会いした皆様からは、市のトップが現地まで来てトップセールスを行うことで、市として売り込んでいくという本気度がとても伝わったとのお声をいただいておりますことからも、トップセールスの効果としては非常に大きな手応えを感じておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。費用面につきましては、旅費等の負担はありますが、それを上回る大きな効果が得られておりますし、台湾高雄市およびアメリカ・ロサンゼルス市における現地でのプロモーション事業には、資源エネルギー庁の原子力発電施設と立地地域基盤整備支援事業を活用しており、市の費用負担を最小限に抑えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。費用に関しましては、市の負担を最小限に抑えているということであり、青森グローバルアドバンスプロジェクトの成果が着実に、成果を上げている、上げ、販路が拡大しているというご答弁でございました。そこで、当市の物産物の中で海外市場で通用するものは、また、今後そのように海外市場に展開して、どのように展開していくのかお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。シンガポールにおきましては、青森グローバルアドバンスプロジェクトの取り組みを通じ、ホタテなどの海産物、ワインや飲むヨーグルト、ジャムなどの加工品などが好評であると伺っております。また、台湾ではホタテが非常に好評でありましたし、ロサンゼルスではおにぎりがブームであることから、海峡サーモンやホタテの加工品など、おにぎりの具材としても活用できる商品に関心を持たれていました。今後の海外市場への展開といたしましては、例えばロサンゼルスでの商談会におきまして、日本ではホタテの干物部分も食材として使用するが、アメリカでは貝柱の部分だけが好まれるといったアドバイスをいただきました。国や地域によって好まれる調理方法や販売方法が異なりますことから、多様な販路を開拓し、商品のブラッシュアップや魅力的な商品開発、売れ筋商品の生産量拡大などを事業者へ呼びかけ、事業者間の取引増加につながるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。大変素晴らしい評価をいただいているのではないかなとは思いますが、しかしながらですね、世界は広いわけです。市長一人でトップセールスでセールスするには限りがあると思いますが、県との連携はもちろんのこと、広域連携によるトップセールスも有効ではないかとは思いますが、どのようなお考えなのかお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。青森県との連携につきましては、2021年度から市が単独で取り組んでおりました青森グローバルアドバンスプロジェクトにつきまして、今年度から青森県も参画して実施しております。今後のさらなる事業効果向上を図るため、今月10日から県と市がシンガポールへ同時期に渡航し、関係機関の訪問や青森グローバルアドバンスプロジェクト2024の成果報告会を行う予定となっております。また、同じく今月16日には、台湾高雄市におきまして、高雄市、青森県、むつ市の3社による国際交流促進覚書を締結することとなっております。広域連携につきましては、令和7年7月に令和7年4月に下北ツーリズムが発足することとなっており、観光や物産の面で地域に稼ぎをもたらす体制がより強化されます。 引き続き青森県と連携や、むつ下北地域の広域連携を深めながら、効果的な取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
まあ、ありがとうございます。まあ、青森県が一緒にやっていただけるというようなお話ではございましたが、むつ下北地域との連携をより深めて展開をしていただきたいと思いますが、まあ、今年度も、精力的に、海外でトップセールスを行ってきたとは思いますが、まあ、今後どのような展開が期待されるのかお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。先ほどと重複する部分もございますが、シンガポールにつきましては今月10日から県と市が連携して渡航し、関係機関の訪問や青森グローバルアドバンスプロジェクト2024の成果報告会などを行う予定となっております。また台湾につきましては、今月16日に台湾高雄市において、高雄市、青森県、むつ市の3社による国際交流促進覚書を締結することとしており、今後経済分野のほか他分野においてさらに交流を促進したいと考えております。ロサンゼルスにつきましては、今年度はいわば種まきという位置づけで、現地での多様なコネクションを構築してまいりました。来年度はその種から芽吹いた芽を成長させるため、今年度の取り組みを継続発展することで、さらなるむつ市の認知度の向上、特産品の取引件数やインバウンド観光客、消費額の増加につながる事業を実施したいと考えております。いずれの事業につきましても、むつ市が稼げる地域へ成長することを念頭に事業を展開してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。先ほどの答弁の中にありましたように、むつ市が稼げる地域へと成長すべく官民一体と取り組んでいただきたいのですが、それでは最後にです。海外におけるトップセールスの課題は何か、また人口5万人の市として人的財政的にも限りがあるとは思いますが、今後負担になっていくことはないのかお伺いいたします。
市長。
はい、まあ、いかなる自治体におきましても人的財政的な限りはあります。まあ、当市といたしましては、まあ、限られた経営資源を有効に活用しまして最大の成果を得るため、まあ、シンガポール、台湾高雄市、アメリカ合衆国、ロサンゼルス3つのマーケットに焦点を絞りまして、事業者の皆様や外部の関係者と連携し、むつ市なりの事業展開を図ってまいりたいと考えております。また青森グローバルアドバンスプロジェクトに参加いたしましたシンガポール国立大学の卒業生が、まあ、素晴らしい自然、おいしい食べ物、温かい人、自分のふるさとになったむつ市に恩返しをしたいということで、まあ、市といたしましては国の制度を活用しまして市内に移住してもらい観光関係の活動を行ってもらう予定でございます。まあ、こういったですね、これまでの事業の新たな成果といたしまして、当市の海外事業における人材の確保にもつながるものと認識しております。まあ、さらにロサンゼルスで訪問いたしました大学におきましても、青森グローバルアドバンスプロジェクトへの参加を来年度予定しているということでございますので、まあ、むつ市から海外に出向く取り組みからですね、海外から学生がやってくる町になる取り組みに発展していきたいと思いますし、まあ、さらなる人材確保や事業の成功が見込まれるところであると認識しております。まあ、財政面につきましては、先ほど産業政策部長からもありましたとおり、資源エネルギー庁の原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業の活用など引き続き財源の確保に努めながら取り組んでまいりますけれども、サンフランシスコ、ロサンゼルスに伺ってですね、一番言われて印象に残っていることを皆さんにお伝えしますと、挑戦しないものに成功なしと、小さな町からやってきて成功できないんではないか、大きい町からじゃないと、都道府県じゃないとできないんじゃないか、まあ、そう思っている自治体は成功しないと。今回外務省の海外の発信拠点のジャパンハウスロサンゼルスで市町村でこういった事業をやったのは、むつ市が全国でも初めてで、 都道府県規模でそういった発信をしてきたことはあるというふうにジャパンハウスの館長さんから伺っております。こうしてですね、挑戦しないことには成功もありませんし、オンラインやですね、SNS でつながれる時代だからこそ、フェイス2フェイス、顔が見合える取り組み方と連携していきたい、これが今の世界的な流れなのかなというふうに思いますので、これからも財源に留意しながら、人的リソースにも留意しながら取り組んでまいりたいと思います。
佐藤博正議員、
はい、ありがとうございます。本当に、今お話し市長の方のご提言でありましたように、フェイス2フェイスというのが本当に希薄になっている状況の中で、あえてその、形を取ってい、くということは大変大切なんではないかなと思います。いずれにせよ、大前提はこの陸奥下北が稼げる地域に発展していくのが重要となります。市の負担を小さくして、そして大きな成果が上がるよう、トップセールスである市長にまだまだご尽力いただけますよう、よろしくお願いを申し上げます。続きまして2項目目のこれからの分園施設につ政策について再質問をさせていただきます。ご答弁いただいたものは、厚生労働省からのものがほとんどだと思います。それでは再質問させていただきます。総務省からの地方タバコ税の安定的な確保と望まない受動喫煙対策の推進のための分園施設の整備促進についての適用要件及び活用例についてお伺いいたします。
健康福祉部長。
お答えいたします。総務省の望まない受動喫煙対策の推進のための分園施設の整備、これにつきましては特別交付税措置が講じられるものでございまして、これまでは地方自治体が行う屋外の分園施設の整備が対象となっておりました。で、本年4月から民間事業者が行う屋外の分園施設整備に対する助成についても措置の対象に追加されております。民間事業者が行う屋外分園施設の整備の要件、これにつきましては人通りの多い方向に対しタバコの煙が容易に漏れ出ないようにすることなど、厚生労働省が定めます屋外分園施設の技術的留意事項、これに沿って整備されること、かつ一般の方々に対しても無料で開放することとされております。当市での活用事例はございませんけれども、総務省による活用例を見ますと、民間事業者によるどなたでも利用できる屋外分園施設の設置に対する助成金制度の創設、あるいは観光地における環境美化のための分園施設の設置などが挙げられております。以上でございます。
佐藤博正議員、
ありがとうございます。今回のこの総務省の場合は公的施設だけではなく、民間事業者の屋内屋外に設置施工した分園施設にも助成制度が拡充されております。私的には、とても使いやすい制度ではないかなと思っておりますが、陸奥市での活用例はなしということでしたが、非常に残念であります。望まない受動喫煙から守るためにも制度を積極的に活用すべきではないかなと思っております。そこで分園施設に関して質問させていただきます。公園等での子どもや保護者の受動喫煙防止のため、路上喫煙やタバコのポイ捨て防止、観光客が快適に過ごせる空間整備としての分園施設の整備が必要ではないかとは思いますが、いかがお考えなのかお伺いいたします。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。私有施設ですけれども、その用途に応じまして、敷地内禁煙または屋内禁煙による分園対策を講じておるところでございます。当市には、日頃から多くの方々で、混み合う場所あるいは施設というのは少なくて、また受動喫煙に対する理解の深まりや、喫煙習慣がある方々のモラルの向上が図られているものと認識してございます。一方で インバウンドなどによる観光客の増加ですとか、各種イベントにおける一時的な来訪者の増加、これらの理由によって、タバコに関する苦情、あるいは対応策を求める声が多くなった場合には、一定の受動規制対策が必要になるものと認識しておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。まあ、ご答弁の中にありますように、受動規制に対する理解の深まりは事実だと思います。また、喫煙者のモラルの向上も以前よりはしっかりと持ち合わせているのではないかなと思っております。ただ、各種イベントやインバウンドでの来訪者の方々の増加で苦情等があってから対応するのではなく、この地域はさまざまな分野で先ほどのお話があったように稼げる地域を目指しておるわけですから、分園施設は必要ではないかと思いますが、それでは災害に備えての避難所、まあ、視聴者も避難所にはなっておりますが、受動喫煙防止のために分園施設は必要ではないかとは思いますが、必要ではないかと思いますが、お考えをお伺いいたします。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。市の指定避難所ですけれども、その多くは学校施設、体育館、あるいは地区の公民館等でありまして、敷地内禁煙または屋内禁煙という喫煙に対する一定の制限は設けております。これらの施設が災害時の避難場所として利用される場合、とりわけ避難する期間が長期にわたる場合は、屋外の一定の場所を専用の喫煙スペースにするなど、喫煙習慣のある方に対する一定の配慮は必要になるものと認識しているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。全面禁煙、そうすれば簡単なことではあるとは思うんですが、私としては結構乱暴な措置ではないかなと思っております。望まない受動喫煙の防止については、地方タバコ税を積極的に活用し、屋内外の分煙施設等の整備推進を進めていくべきと考えます。本市自ら吸う人吸わない人が共存できる環境づくりに努めていくべきと考えます。本市において受動喫煙防止という考え方をベースとして検討すべきではないかと思います。安定的な財源と、そこで再質問させていただきますが、安定的な財源確保に加え、望まない受動喫煙対策の推進がさらに必要と考えますが、市長のご見解をお伺いいたします。
市長。はい、当初は平成27年1月に宇都市健康づくり宣言を行っておりまして、その中で禁煙による健康の保持増進を唱えている経緯がございます。タバコに関する見解を問われればですね、私自身は第一義にはやはり禁煙であると考えておりますけれども、一方でですね、タバコを否定するものではなく、法律に沿った分煙対策の中で喫煙習慣がある方もない方も快適に生活できる環境の整備が必要であると認識しております。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。これは私的な見解なんですが、喫煙者は悪でもありませんし、悪いことをしているわけでもありません。そして禁煙と分煙を分けて考える必要があると思います。今までの答弁を聞かせていただくと、禁煙を推奨しているので分煙施設に関してはという消極的なような感じを受け取っております。分煙施設を設置することで禁煙を否定しているのではないと思います。喫煙が生活習慣病の要因の一つであるという市長の答弁をいただきましたが、しかし喫煙は嗜好品であり、個人の考えに委ねられております。一定数の方がいるわけであり、 財源に寄与しているわけです。決して喫煙を私は推奨しているわけではありませんが、望まない受動喫煙者の方たちを守るために分煙施設の設置を前向きに検討をお願いします。また民間の業者さんの皆さんへの分煙施設の設置に関する助成の情報もしっかりと発信をしていただきたいと思います。禁煙に関しては今まで以上に啓蒙活動を進めていただきたいのですが、安定財源の確保の観点からも分煙施設の設置は非常に重要なものであると考えます。これからも当市では大きなイベント等が開催されると思います。しっかりとした分煙施設の設置を考えていただきたいと思います。続きまして3項目目の、低所得者に対する物価高騰支援についてでありますが、今回補正予算等で国で決められる決定を待ってから詳細が分かると思いますが、そこで一つだけ、再質問させていただきます。生活扶助費は物価高騰に見合った分上がっているのかお伺いいたします。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。生活保護の基準につきましては、厚生労働大臣が定めることとされておりますけれども、このうち生活扶助の基準につきましては、一般国民の消費実態、これとの比較によりまして、5年に一度検証が行われております。直近では令和4年に検証が行われておりまして、令和5年10月から生活扶助費の基準改定が実施されております。ただし、この検証結果をそのまま反映することで、世帯構成によっては減額となる事例が見られたことや、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等による生活への影響を踏まえまして、令和5年度と令和6年度の2か年は、臨時特例的な措置といたしまして、1名につき月額1000円の特例加算が上乗せされております。また、この1000円の特例加算を行ってもなお、改定前の基準額と比較して減額となる世帯がございますので、その世帯に関しては改定前の基準額を保証する措置が講じられておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤裕正議員。
ありがとうございます。ご答弁では見直しが、されているようなのですが、昨今の物価の高騰に何か追いついていないのではないかなと感じております。国の、施策を待っているのでは時間がかかるのではないかと思っております。これは要望なんですが、米不足は解消されたとは思いますが、物価高騰は継続しております。話では米の高騰は高値でこのまま維持されるのではないかと言われております。年末年始に向けて何らかの緊急的な支援が必要なのではないかと思いますので、ぜひとも早急に支援のご検討をお願いを申し上げます。続きまして宅配ボックスの助成設置助成についてでありますが、防犯環境問題、働き方改革等々さまざまな問題に関与することではありますが、前向きにご検討をいただいて、できれば要望ではございますが、まずは子育て政策の一環として、子育て世帯が多く入居するアパートに助成してみるのも検討の一つではないかなと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして、5項目目の、子ども議会について再質問をさせていただきます。来年度は中学生子ども議会議員による模擬議会形式での実施を検討しているというご答弁をいただきました。今から大変楽しみにしております。そこで実施するにあたりので、質問をさせていただきますが、選ばれた生徒だけではなく、議会も来年度には議会の映像発信の準備を整えておりますので、それを利用して生徒全体で 体験していただくというような考え方をお伺いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。実際の議会や中学生による子ども議会の様子をライブ配信で多くの子どもたちが視聴できるということは、単に市政について学ぶということだけではなく、自分たちを取り巻くさまざまな社会問題について自分事として捉えることにもつながります。従いまして、来年度の子ども議会の中でもライブ配信の効果的な活用を検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ぜひ、検討していただきたいと思います。選ばれた子ども中学生議員の皆さんのみが体験するのではなく、多くの生徒さんに体験していただきたいと思いますので、ぜひ議会の映像発信機材を活用して実現をしていただきたいと思います。まあ、そこで、子ども議会を実施する上での課題は何かあるのかお伺いいたします。
教育部長。
子ども議会の実施にあたりましては、各学校では子ども議員での事前指導や発表資料の作成等、通常日課以外の部分でも大変なご苦労をいただいております。また議場の借用など議会のご協力も必要であり、その他にも多くの方々の協力が必要となる場合があります。従いまして、今後も学校などが過度な負担とならないよう、また皆様からご協力いただけるよう内容を十分吟味してまいりたいと考えております。また小中学校への市政への関心を高めるには、子ども議会で提案したことで何かが変わったという参画意識の実感を持てることも大切だと考えております。子ども議会の運営についてはさまざまな工夫をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございました。ご答弁の方にもありましたように、参画意識の実感はとても大切なことではあると思います。まあ、それをもっと広げる意味も含めまして、市長にお伺いいたします。まあ、議場を使い、高校生、そしてむつ市にある大学生にも広げて、さまざまな意見を提案していただくことを考えてみてはどうかと思うのですが、市長のご見解をお伺いいたします。
市長。
はい。当市が若い世代の皆様にとりまして、将来にわたり住み続けたい町であるためには、当市にお住まいの学生の皆様のさまざまなご意見を聞くことは大変重要であると考えております。その機会といたしまして、昨年度は市内高等教育機関であります2校の学生の皆様と私の対話授業でありますフラットを実施しておりますし、今年度もこの後実施を予定しております。また議会の皆様もですね、青森大学の学生の皆さんとご議論いただいたようでございますけれども、ご意見をいただく手段といたしまして、議会形式で実施することは、その体験を通して政治、地方行政に関心と理解を深めていただくだけではなく、自分たちが暮らす地域の課題解決に主体性を持って取り組む意識の醸成も期待できると考えてございます。開催の方法といたしましては、青森県が実施しております高校生が県議会議員に対して政策提案を行うもののほか、他市では高校生議員の質問、提案等に市議会議員がお答えする形も取っている事例もあるようでございますので、開催にあたりましては、議員の皆様と共にですね、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤博正議員。
ありがとうございます。ぜひ実現に向けて、現実的な議論をし、市議会も、議長をはじめ、協力していただけるのではないかと思っておりますので、ぜひ、ご検討をしていただきたいと思います。そして、提案していただいたことは真摯に受け止め、実現をすることによっての参画意識を高めることができますようお願いを申し上げます。ルール質問をさせていただきましたが、1月1日の能登半島地震から始まった今年でございますが、半島地震の対策を改めて考えるようになったのではないかと思います。ぜひ来年は皆さんが笑って過ごせる一年になっていただきたいと思います。それでは 恒例によりまして、最後にこの言葉で一杯質問を終わらせていただきます。いいことも悪いことも変わる。どんな辛い目にあってどん底だと思ってもそれは続かない。だから心配することはないの。瀬戸内寂聴、ありがとうございました。